SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
1月10日金曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。ロサンゼルスの2カ所で発生している大規模な山火事は、現在も鎮圧の兆しを見せていません。当局によると、これまでに少なくとも5人が死亡し、数千棟の建物が焼失、依然として18万人近くに避難命令が出されています。サンタモニカとマリブの間に位置するパリセーズ地区では、地域全体が灰となり、被害は甚大です。ロサンゼルス消防局のクリスティン・クラウリー局長は、ロサンゼルス史上最悪の自然災害の一つだと述べています。
Damage assessments are ongoing at the Palisades fire. However,
パリセーズ火災の被害状況の調査は続いていますが、初期報告では数千棟の建物が障害を受けたか破壊されたと推定されています。この火災はロサンゼルスの歴史の中でも最も壊滅的な自然災害の一つといえます。クラウリー局長でした。オーストラリアの総選挙の期日が5月17日に迫る中、アンソニー・アルバニージー首相は接戦が予測される地区で非公式の選挙活動を開始しました。選挙では生活費の高騰が主な争点となる見通しですが、主要な二大政党のいずれも有権者を引き寄せるような大規模な公約を現時点で発表していません。有権者の多くは2022年5月に労働党が政権を握って以来、生活が良くなったかどうかで投票先を決めるとされています。アンガス・テイラー影の増長によると、平均的なオーストラリア人は18ヶ月前と比べると8000ドルも生活費が悪化していると主張しています。一方、パースの緊急ケアクリニックミッドランドを訪れていたアルバニージ首相はこれに反論し、野党が世帯に向けた300ドルのエネルギーバウチャーを支持せず、また生活費対策の計画を未だに提案していないと指摘しました。
Well, Angus Taylor should reflect on the fact of how
アンガス・テイラーは、もし人々が光熱費の救済を受けられなかったら、生活がどうなっていたかを考えるべきです。そして全ての納税者がタックスカットを受けることに反対したこと、それを私やロジャーのような人々だけに適用しようとしたこと、ここのようなクリニックや緊急ケアクリニックで働く人々が恩恵を受けられないことを望んでいたことを認めるべきです。アルバニージー首相でした。ニュースを続けます。コジオツコ国立公園をハイキング中に行方不明となっていた医学生ハディ・ナザリさんが水曜日無事発見されました。ナザリさんはボクシンデーの12月26日国立公園内で険しいとして知られるハネルズスパートラックを下り始めて以降、行方がわからなくなっていました。数百人に上る警察官や緊急サービスによる捜索が行われていましたが、5日日曜日にナザリさんの所持品の一部が発見されたことを受け、捜査活動はさらに本格化していました。州緊急サービス SES のベンジャミン・ピックアップ警視正によると、ナザリさんは8日水曜日の午後、コジオスコ国立公園内のブルーレイク付近で他のハイカーによって発見されました。
He was called out to some hikers who were in the area. He told them that he'd been lost in the bush and was thirsty.
彼は近くを歩いていたハイカーに声をかけ、自分がブッシュで迷子になり喉が渇いていると伝えました。ハイカーたちはその後、現場付近にいた緊急サービスの警察ヘリポルエに連絡しました。 駆けつけたヘリは彼を吊り上げ本部まで搬送しました。救急隊が彼の健康状態を確認しましたが、健康には問題ありませんでした。ピックアップ軽視性でした。イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦交渉が続く中、イスラエルによる攻撃は依然として続いており、昨日の空爆では23人が犠牲になりました。パレスチナ筋によると交渉は進展しているものの、停戦合意には至ってないとのことです。カタールやアメリカ、エジプトが主導する交渉では、アメリカのバイデン大統領の任期終了前にこの紛争を終結させ、ハマスが拘束している人質の解放を目指しています。昨日の攻撃で兄弟と甥を亡くしたマクラ・アブ・アワドさんは次のようにコメントしました。
46,000 martyrs.
4万6000人の殉教者、これ以上何が残っているのでしょうか。今日は6人を失いました。毎日交渉に希望を持ち、停戦や戦争終結の希望を持っています。この1年2ヶ月、停戦を待ち続けましたが、その度に叶いませんでした。停戦はありません。それどころか目覚めるたびに殉教者が増え、大切な人々を失っています。アブアワドさんでした。ガザの保健省によると、昨日の攻撃により過去24時間で死亡したパレスチナ人の合計は76人に達しました。ソーシャルメディア大手メタが政治的コンテンツの制限を緩和すると同時に、投稿内容の正確性を調べるファクトチェック制度を廃止すると発表しました。対象となるのは Facebook や Instagram、Threads で、アメリカでの実施後、段階的に他の地域へと拡大します。ファクトチェックの代わりに導入されるのは、すでに X で実施されているコミュニティノートという仕組みです。これは利用者同士で指摘をするというものです。しかし、この大規模な変更は、オンライン上のミスインフォメーションを増加させると懸念の声も上がっています。メタのマーク・ザッカーバーグ CEO は、変更はプラットフォームにおける言論の自由を可能にするものだと述べています。複雑なシステムにはミスがつきものです。たとえ 1% の投稿を誤って検閲してしまったとしても、それは数百万人に影響を及ぼします。現在の状況ではあまりにも多くのミスと過激な検閲が発生しているのです。ザッカーバーグ CEO でした。ニュースを続けます。中国西部のチベット地方で今週火曜日、マグニチュード 6.8 の地震が発生し、これまでに少なくとも126人が死亡、数百棟を超える茅が倒壊しました。震源地はエベレスト山から80キロ北上したエリアで、揺れはネパールやブータン、インドでも観測されました。地震の影響が全域に及んだチベットのシガッツ地方には80万の人々が暮らしており、またチベット仏教の重要人物であるパンチャン・ラマ氏の伝統的な拠点としても知られています。この地域はインドプレートとユーラシアプレートの衝突により地震が頻繁するエリアとされています。インド・ダラムサラに拠点を置くチベット亡命政府の議会議員らは、中国による天然資源の乱開発、特に工業やダム建設が今回の災害を深刻化させたと非難しています。亡命政府の副議長ドルマ・ツェリン氏は次のように述べています。チベットが占領されて以来、中国は天然資源を乱開発してきました。環境を保全するための適切な対策を講じないまま、自然環境を掘り起こすことで、ますます多くの人災、つまり中国の誤った政策による災害が引き起こされています。ツェリン氏でした。最後にスポーツ。男子プロテニス協会 ATP のトップは、イタリアのヤニック・シナーがドーピング問題について特別扱いを受けたとの主張を強く否定しました。会長のアンドレア・ガウデンツィ氏は、問題は正しく処理されており、ノバク・ジョコビッチが透明性を求めたことについても事前に知らされていなかったと述べました。 シナーは昨年3月にアナボリックステロイドの陽性反応が2度出ており、現在世界アンチドーピング機関が1ヶ月の禁止処分について控訴している最中です。そんな中、シナーはオーストラリアンオープンのタイトルを守るためにメルボルンに到着しました。オーストラリア、メルボルンでシーズンを再開できることをとても楽しみにしています。素晴らしい人たちが集まる大会で、ハッピースラムとも呼ばれていますから、ここに戻ってこれて幸せです。選手たちと一緒に良いテニスをできることを願っています。それが最も大切なことだと思います。シナー選手でした。以上、1月10日の週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。